皆さんこんばんは。心のお風呂屋さんの番頭のまゆです。普段は鍼灸師として病院や施設と協力し、ターミナル緩和ケアの現場にて活動しています。針やアロマを使い、高齢者の方やその方たちをサポートする方の痛みを和らげたり、心を癒すお仕事をしています。ラジオ番組心のお風呂屋さんでは、毎週月曜日9時頃から私まゆと時々ゲストさんをお呼びして、今日頑張った自分の心が温まるエピソードやその方法を発信します。今夜も先週に続いて鍼灸師ゆかちゃんが遊びに来てくれました。
こんばんは。
こんばんは。
ちょっとまた温まりに来ようと思いまして、遊びに来ました。
おいでやす。
はい。もう温まるのがちょっと癖になりつつありまして。
ああ。
今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。
じゃあゆかちゃん、また自己紹介、はい、お願いしてもよろしいですか。
はい。先週に引き続きお邪魔させていただいてます。まゆちゃんの親友で鍼灸師のゆかです。私は普段40、50代の働く女性をメインに、痛みっていうよりかはどちらかというとその仕事でのストレスとか疲れを取ったり、あとはまあ美容のお手伝いを針やアロマを使ってさせていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、
ね、先週のトークテーマ、
うん、うんうん、
なんですけど、ゆかちゃんがよく見る患者さんの症状、うん、お悩み、
うん、
やっぱり結構五十肩の人とか寝違いの人増えたわ。
増えた。
うん。こっちサイド。
こっちサイド。
こっちサイド。
こっちサイドどうやったかな。今週はまあでも引き続き冷えよね。
冷えよね。
冷えはやっぱり大敵よね。
いやー、今回のテーマもやっぱりその。冷えよねっていうことで、
うんうん、
その原因、いろんな症状の原因が冷えから来るよねっていうことで、
うん、
今回も引き続き、
うん、
冷え対策なんですけど、
はいはい、
ねえゆかちゃん、
ね、先週、
うん、
ゴムビソックスをおすすめさせてもらったんですけど、うんうん、冷え対策として、
はい、うんうん、
その後ちょっとデビューしたっていうことを聞いたんですけれども、いかがでしたか？
いやね、実は、
うん、
このちょうど2024年の建国記念日の、
はいはい、
日曜日ね、
はいはい、
に弾丸で、
うん、
出雲大社に行ってきたんです。
おう、おう。すごっ、うん、
土曜日で前日の夜12時に夜行バスに乗って、
うん、すごい。
でその翌日の日曜日、建国記念日の日の朝の6時ちょっと前に出雲市駅に着いて電車に乗って、
うんうんうん、
早朝、そうね、6時頃から参拝をして、
うん、いいな。
で、まあもう昼過ぎ頃まで歩き続け、
うん、
でまあ、出雲そば食べて、
おいいな、
夕方また帰ってきて、夜11時頃に、
うん、
まあ、私の住む大阪に帰ってきたんですけど、
うん
うん、去年ね、
うん、
同じような弾丸ツアーで伊勢神宮に行ったんですよ。
うん、
今年も行ったんやけど、
うん、
まあ、5本指ソックスすごいわ、
やっぱり。うん、いや、なんか私的には夜行バスでの移動を選択したまゆちゃんも大概すごいなって思うんやけど。
34。タフです。
タフですね。いやでもそのね、旅のお供として5本指入っこうって思ってくれたのはすごい嬉しい。
そう、もう買いに行く時間なかったからさ、
うんうん、
タンスの奥に眠ってた、
うんうん、
私妹ゆかちゃんも知ってる、うん、真央ちゃんっていう妹いるんですけど、
うん、
真央ちゃんにもらった、うん、あのお姉ちゃん5本指ソックス A からあげるわって言って
うわ
昔、うん、プレゼントしてくれたんですよ。
わ眠らせてたん
眠らせてたんです今日その出雲大社の日のためにね。
ほんまにそういうことにしとこ
そういうことにしとこうって思って引っ張り出してきたで、うん、ちょっとね5本指ソックスが何ていうのかな、うん、靴下の中に履けるショートサイズの、
うんうん、
あの5本指ソックスやったんで、
うんうん、
なんかオン靴下したんやけど、
お
いや蒸れるかなと思ったら蒸れない、
うん、うんうんうんうん、
冷えるかなと思ったら冷えない、
うんうんうん、
でまあ疲れにくかったっていうのがすごい、
うん、かった。
いやまあほんまにすごいなって思って、
うん、よかったです。
そう
さすがやね。
そう、まあ、あと個人的にはさっきちょっと収録前に話してたんやけど、
うん、
やっぱこうスニーカーすごいよね。
あーまあねそれもあるよね、うん、相乗効果はね。
そう去年ブーツで行ったんよ。
あーやってもうてんな結構なチャレンジャーですね。
ブーツで行ってもう足壊して向こうの伊勢神宮にある、うん、あのマッサージ屋さんに駆け込んだ忘れもしない。
すごい。そうした1年で健康のために考えていったんやね。
そう足のこと考えて、
うん、
まあまあ、 あの今回はそのニューバランスに、
あ
ニューバランスのインソールを入れて、
うんうん
うん、5本指ソックスでも行ったんやけど、
うん、
もうね 100m 走11時から走れるぐらいのむしろ元気になったみたいな、
うん、おーすごいいやこれはすごいと思います。ほんまにあの人間のね一番の土台になるところやから、やっぱそこがブレブレやったら絶対倒れちゃうんよね。
いや足大事ね。
大事、ほんまに大事、
うん、
だってほんまは四足歩行のものやったんよ。
そうやね、
人間はね。それがさ、そうそうそう、それがどんどんどんどん
進化して
二足になってってさ、うん、重たい頭支えて体支えてるとこやから、
うん、
ねえ頑張ってるよ人間。
ほんま四足歩行に戻りたいって思ってたもんね、しんどくて
重いから
行った時もしんどすぎて四足歩行で走ろうかなって思ったもん、ね、
もう絶対隣歩かんからな
誰も歩いてくれへんと思う。
いやそうやね、
うん、
まあよかった。でもそれに気づいてそうやって今年5本指ソックス履いてね、うん、靴もちゃんとしたものを履いて行ってくれて、そうやって疲れ なくね帰ってきてくれてよかったです。
うん、やっぱりねその、うん、意識ってすごい大事やなって思った、
ね、うんうん、
その去年より今年、うん、今年より来年、うん、来年より再来年っていう風に、
うん、
まあ、今のねこの心のお風呂屋さんっていうのも、
うん、
心と体の健康をテーマにしてる内容で、
うんうん、
こうやって前回からゆかちゃんにちょっと意識変えてもらったところがあったんで、
あーよかったです。
すごいこうなんていうのかな、健康って本当に意識次第で、
うん、
あれ道が何本もあって、
うん
うん、何度だってね、あの健康を脅かされる選択肢っていうのは多々あるんじゃないかなって、うん、
うん、そやね
感じました、
うん、まあアイテムとかねそういうのって本当にあの効果には個人差があるから、まあ、自分のあの好きなものをちょっと選択してもらって、こう私らが話してることも一つの選択肢の中にね入れてもらったら嬉しいかなって思いますよね。
はい、
もう引き続き愛用してください。
ありがとうございます、
はい、
ということで、
はい、
足元から、
うん、
非常に清々しい気持ちで、
うんうんうん、
今夜のトークテーマは、
はい、
前回に引き続き、
うん、
特に、
うん、
女性の永遠のテーマとも言える、
うん、
体を温めるには、
うん、
など、
うん、
いかがでしょうかゆかちゃん。
いやいいと思います。 ね、この配信のタイトルもお風呂屋さんって、ね、うん、いうことですし、そこにもねつながるし、お風呂といえばやっぱり体全身温める、心も温めるっていうことで、冷え対策をね大きなテーマとしてお話しするのはめっちゃいいかなと思います。
はい、
はい、
じゃあね、今回のテーマまた3つにさせてもらったんですけど、
はい、
まず1つ目は鍼灸師ゆかちゃんが継承する冷えについて、
うんうん、
と2つ目が冷えの対策方法、
うんうん、
で最後3つ目、
うん、
また前回に引き続き、
うん、
心をホッと充電させるさまざまな方法についてっていうことで、
うんうんうん、
以上3つお願いしたいんですけれども、
はいはい、
まず一つ目、
うん、
ゆかちゃんが継承する冷えについてちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。
はい、まあ、冷えについて話せばねいろいろあるけど、
うん、
やっぱりこの去年の猛暑っていうのはすごい私も悩まされた一つやってんで、そこからやっぱり自律神経が乱れて体温調節をする機能っていうのがちょっと狂ってきてるんかなって思うね、
うんうんうん、
でうち の, 患者さんでも、
うん、
冬になればなるほど寒くなればなるほど、うん、うちもメニューにヨモギ蒸しとかエルマニウムとかその体を温めるメニューもあんねんけど、うん、そのやっぱ寒くなってくると、
うん、
いつものそのメニュープラスよもぎ入りたいですっていう人が結構増えてくるんよね、
うんうんうん、
で、まあ、冷えてるから温めようっていうのはすごいいいことやし、うん、むしろやった方がいいことやねんけど、
うんうんうん、
この間も話してたみたいにやっぱり今の体っていうのは、
うんうん、
夏の養生がどうやったかによってこう冬の体作りってなってるから、
うん、
ほんまやったら夏によもぎ蒸しとかは入ってほしいね。
あ、そうやね。なんか今日もさ、うん、日中朝は寒かったけど、
うんうん、
日中むちゃくちゃ暑くて
暑かった、うん、
今日ね、今日2020年2月のバレンタイン前よね、
うんうんうん、
13
ね、
ね、火曜日ですけど、うん、うん、暑かったよね。
もうだからやっぱ体温調節機能ってその、ね、一番重要な調節機能でもあるけど、
うん、
暑いとその汗をかいて体の熱を出さなあかんし、うん、寒いとこう熱逃がさへんように血管を切ってこう、うん、収縮させてこう保温するんやけど、やっぱりあんだけ夏暑いとさ、どこ行ってもこうエアコンめっちゃガンガンやったやん。
ガンガンやった。
本来やったらその夏にしっかり汗をかいて熱を出しとかなあかんねんけど、
うん、
それがもう今の世の中あんまりできなくなっちゃってんねんな。そうだからそういう時にわざと汗を出す、まあサウナ行ったり温泉行ったりとかでもいいけど、うん、しっかり汗を出さないと体って今夏なん？え、冬なんみたいな、この人全然汗かいてないけどどっちみたいなんで、その調節するスイッチがこうバカになっちゃうっていうのはあるから、なんか冬にそうやってよもぎ蒸し、あ、寒い寒い冷えてるって言ってメニューに追加しようっていうのはすごいもったいないなって思っちゃう。
いや、ほんまに迷子になるよね
迷子、ほんまに迷子になる、
うん、そう、季節迷子というか、
いや、ほんまに
体温と季節と、
ね、
うん、
そうそうそうやね。ほんでやっぱ夏ってさ、うん、やっぱ暑いからお風呂入ろうともならん人多くない？
あ、シャワーですって言ってる方多かった、う
ん、よな、やっぱそうやん、
うん、
でそれもやっぱりあかんことの、あかんというか、まああんまりおすすめしないやり方やし、やっぱりお風呂でしっかり温めて体温そこでうまいこと調節しとかへんかったら、やっぱ睡眠にも 睡眠の質にも関わってくるし、体温調節とかっていうのも本当に大事なことやから、夏の養生ってほんまに今の体作りに関わってんねんなって、もうほんまにしみじみ、これもほんまにあの前回とあの重なるけどめっちゃ思う、
うんうん、なんか分かってても、
うん、
今日の日中多分20度平気で超えてたと思うんやけど、
うんうん、
で外がさむっちゃ晴れてて、
うんうん、
車移動やってんけど、
あ、うんうん、め
っちゃ室内が暑かったんよ。朝暖房つけてて、うん、昼暖房ついてて、
うんうん、
車のね、
うん、
暑すぎて、
あー
さーってマクドイの何あれなんていうの、あの、うん、テイクアウトのとこさーって入っていって、
ドライブスルー、
ドライブスルーそれ入って、
うん
うん、アイスカフェオレくださいキンキンのさもう氷ジャラジャラって入ってる冷たいのカーって飲んだよ。やったよ、先週の収録してるにもかかわらず、
あ、やってもたか、
すごいちゃんと冷えた
ちゃんと冷えた、
うん、
まあ、でも多分それはそれで体が欲したことやと思うから、ほんまやったらそこで汗かいて、
うん、
あの熱をこう外に出してあげれてたらよかったけど、
うん、
多分それがあんまりできひんくって、
うん、
冷やさなって、そういう氷だったりとか冷たいものを欲して、うんうんうん、強制的に冷やそうっていう風に働いたんやと思うね、
うんうん、
だからまあそれはそれで悪くはないんやろうけど、やっぱ続くと蓄積するから、一日のうちでもそうやって昼間にそうやってアイスのもの飲んだんやったら、
うん、
夜は、
うんうん、
ホットにしとこうとかさ、ちょっと夜は温めとこうって、一日のうちで帳尻あったら、まずはいいんかなって
軌道修正させるみたいな。
そうそうそうそうそうそう、うん、
大事ね、
うん、それが大事かなって思う、
うん、
うん、
今夜はお茶湯を飲みます。
いや、それがいいと思います
そうだ ね、 ね、じゃあ早速なんやけど、
うん、
2つ目の、
うんうんうん、
その意識を持った上で、
うん、
実際にその冷え対策、
うんうん、
ゆかちゃんのおすすめ教えて。
冷え対策ね、まあ、前回は筋肉動かそうとかっていう話をしたりしたけど、うん、まあ、今回のおすすめは面倒でもお風呂に入りなさいっていう、
うん、
うん
うん、
さ、やっぱめんどいもんはめんどいやんって、習慣、お風呂のその湯船に浸かる習慣がない人っておると思うね、
うん、
特にまあ家族がいたらさ、
うん、
まあ、家族の誰かが入るから貯めとこうとかってなるかもしれへんけど、なんか一人暮らしだったりとか、
うんうん、
もうそもそもシャワーで済ますのが習慣化してる人に対して、
うん、
湯船入ってくださいねって言っても、
うん、
やっぱあんまり湯船入ってろって思ってくれへんから、
うん、
なんか私はそういう人のためにっていうか、そういう人には足湯をおすすめしてます、
うんうん、いいね、
うん、そう、
え、
そうやね、
足湯ってさ、
うん、
っていうの、私も足湯好きなんやけど、
うんうんうん、
私発泡スチロールにジャーっとお湯入れたりとか、
おおおおおお、
お風呂のさ、
うん、
ヘリにさ座って、うんうんうん、もう、
うん、
足だけジャーって溜めて入れたりするんやけど、
ああ、なるほど、うんうん、あ、新しいやり方やね。
そう、もうさ、正直さ、
うん、
なんか毎日入んのしんどい時あるやん。
わからん、でも湯船派やからさ、ちょ、わからんねんな、それが。
なんていうの、もうお風呂に入んのは大好きなんやけど、
うん、
毎日、
うん、
その脱いで、
あ、まあ、ね、
入って洗って、うん、で、うん、出てきて乾かして着替えてっていうのはちょっとしんどい時あるよね、うん、例えば、
うん、
仕事が10時とか11時とかに終わって、
うん、
また翌日早いってなった時に、
うんうん、
シャワー だけで済ますぐらいやったら、
うん、
もう入りたくないんよ。
あ、なるほどね。
そう、それだけが嫌なんよ。
その後がめんどくさいってことやんな。
そうそうそう、乾かしての工程がもうしんどいから。
あ、じゃあもうその日はお風呂入らずに、
そう、
足湯だけ、とりあえず足だけ温めて、うん、寝て朝入るみたいな。
そう、でもメイク落として、
うん、
でまあまあほんまに体拭いて、
うん、
で足湯。
へえ、なるほどね。
っていうことになってます。
あ、なるほど。なんか私の中のその足湯の概念がちょっと覆った瞬間かもしらへん。
いや、ま
あ、足湯って本来は多分まゆちゃんみたいに、あの服とかも着たまま足に、
うん、
あのお湯に足つけて、うん、まあ、初めの方は多分20分ぐらいしたら汗出てくると思うんやけど、
うんう
んうん、まあ冷えてる人ってもっと時間かかると思うね、
うん
うんうん、だからその時間がより短縮されるかっていうのを見といてもらったら、うん、その自分がどれだけ体温まるようになってきたかなっていう一つの指標にはなると思うんやけど、でもなんか私の患者さんにこう言ってる足湯って、
うん、
そのお風呂を、うん、そもそも入らんと朝に入るって人があんまりおらんくって、
うんうんうんうん、
とりあえずまあシャワーだけっていう人が多いんよ、
うん、
だからまあお風呂にはお風呂場には行ってるわけよ。
あ、
でシャワーだけで湯船つからんみたいな。
あ、シャワーオンリ
ー。そうそうそう、うんうんうん、多くって、だからやっぱりなんかそれはすごいもったいないと思うから、
うんうん、
だからそのどうせ風呂場に行ってるんやったら洗面器とかそのバケツとかにそのお湯張って体とか頭洗ってる時に、
うんうんうんうん、
足だけつけといてくださいって言ってて。
あ、めちゃくちゃいいと思う。
そう、だからそれやったら、あ、できるかもっていう人がいて、うんうんうん、実際やっぱりやってくれた人とかいるねんな、
うんうんうん、
なんか湯船って言われるとめっちゃハードル高いけど、それやったらやるって言って言ってくれてる人がやっぱおるから、
うんうん、
なんかやっぱ普段湯船浸かる習慣ない人はそうやってこう他の部分洗ってる時にちょっとでもつけとくだけでも冷えはマシになってくるかなって思います。
あ、それで言ったらゆかちゃんさ、
うんうん、
うちのサイドに来る、
うん、
うちサイドに来る患者さんの事例で、
うんうん、
不眠症の人がいたんやん。
あ、うんうんうん、
でめっちゃもうほんま寝られへんくて、薬増やしても寝られへんくて、
ね、
っていう人の、うん、体触ったらやっぱ足冷えててさ、
うんうん、
お風呂に頼むから入ってくれと、
うん、
もう薬の代わりやと思って足、うん、温めて、うん、くださいって言ったらさ、
うん、
なんかお風呂入り始めてからすごい、
うん、
お薬手放せるぐらい寝れましたっていう
人。いやー、すごい。
おって、
うん、
それってやっぱなんか関係やっぱりしてたんかな。
やっぱ体温調節ってい
う
か体温にやっぱ一番関係がある、
うん、
やっぱり冷えてるその深部体温、体って深部体温と表面のその体温ってあるけど、うん、それがうまいこと眠りを誘う体温になったらスッて寝ていけるんやけど、
あ、
やっぱ末端とかが冷えてたり、そのシャワーとかでしっかり深部体温が温まれへんかったら、
うんうん、
やっぱそのいい感じに眠気を誘う体温になれへんから、
うんうんうん、
やっぱそれでこうなかなか寝つきが悪かったりとか、あんまりこう何途中覚醒っていうか、ね、寝て起きてって繰り返してしまったりとか、やっぱ質が悪くなってしまうっていうのはやっぱり体温に深く関わってきてるかな。
そっか、だからやっぱ冷えってほんまにいろんなことと関係してて、うん、睡眠の状況というか、
うん、
睡眠の質とかとも深い関係があるってことよね。ある。
ほんまにある。睡眠はね、ほんまにあるよ。
これはちょっとここでは足りないね。
別枠でいきましょう。
了解。
はい。
承知いたしました。
はい。
でも待って、うん、24分50秒やって早ない？
早い、早すぎ。
30分収録あと5分やで
夜行バスで出雲大社行くからやん
いやこれはねちょっとまた話したいね。こちょっとテーマまたいろいろ降りてくるよね。
降りてくるね。
神社とかもちょっとまた喋りたい。
全然誘ってくれへんやん。
行こう来て
来て、どこに
察知して来て。
分かった行くわ。
ありがとう。
はい、
じゃあ3つ目
はい
のホッとする充電方法、うん、前回は、はい、
うん、
心を許せる人との時間っていうことやったんだけど、
うんうんうんうん、
また今日も一ついただいてよろしいでしょうか。
はい、まあ、前回のね、うん、ものは相手がまあまあ必要なことやから、うん、まあ、自分一人ではなかなか完結できへんかったけど、うんうんうん、今回はちょっと一人完結でホット充電にしようかなって思って、
うん、ぜひ教えてください。
まあ、今日2月13日で、うんうん、明日が2月14日でございます。
はい、
バレンタインですね。
バレンタイン、
バレンタインということで、
はい、
チョコレートでございます。
もう最高
そう、もうチョコレートも私この時期いろんな百貨店でバレンタインの催事やってるやん。
うん、やってる。
もう行くのが楽しみで毎年。
バレンタインデイキースやな。
と完全自分のためだけに行くんやけど、ま、自分の好きなお店だったりとか、
うん、
患者さんにもねチョコレート好きな方がいらっしゃるんで、うん、そういう方から事前にこう情報収集しながら、
うんうん、
こう回るんやけど、
うん、
やっぱそれを買って、
うん、
まあ、見た目もやっぱああいうの可愛いやん。
可愛い、
ね、すごい職人技が光ってるものやし、
うん、
まあ、一粒下手し600円のものとかあんのよ。
高級やね。
めっちゃ高級やん、
うん、
そう。でそれをまあ、一気に食べるんじゃなくて、うん、賞味期限の近いものから一粒ずつ食べていく、
うん、贅沢やね。
いや、そう、それなんでかっつったら、
うん、
一粒でめっちゃ満足やね。
あ、
なんかコンビニとかの、うん、そのお菓子も、お菓子っていうかチョコレートも好きやけど、
うんうん、
だからあれって一粒では止まらんのよな、なんかわからんけど。
あ、
けどなんか今のそのバレンタイン時期の、
うん、
こう高級なチョコレートって、
うんう
ん、なんか分からんけど至福やから、
うん、
一粒ですごい満足するよね。
そっか、
うん、そう。
なんかこれもまあ私のなんか的な考えではあるんやけど、
うん、
なんかものすごくそこに心を込めてるというかさ、思いを込めてるというか、
うんうんうん、
なんかその愛みたいなものを感じてる時ってさ、
うん、
すごい少量でも満足できるんやけど、
うんうん、
なんていうの、
うん、
万人に向けて大量生産でブワーってなんか作ってるものをなんとなく買った時って、
うん、
無限に入るんよね、
うんそうやね、
そう、質ってすごい。なんか
いや大事。ほんでやっぱチョコレートって、
うん、
カカオやんか、
うん、カカオ、
そういう高級なものほどそのカカオ豆を使ってる量だったりとか、うん、カカオの含有量っていうかな、うん、パーセントとかあるやん、70%とか、
ある
ある、それがやっぱ多いんよ。
うん、
でやっぱチョコレートってそのカカオの含有量が多くなればなるほど、ハイカカオって言われるとか、
うん、
になればなるほどやっぱカカオのポリフェノールも多いから、
うんうん、
やっぱ抗酸化作用とか、
うん、
疲労回復とか、
うん、
精神安定みたいな効果もちゃんと あるねんな。だからやっぱり結構なんやろ、甘いチョコレートとかさ、うんうん、やっぱコンビニとかで買うチョコレートって、うん、まあ、肌荒れしたりとか、
はいはいはい、食
べ過ぎたら太ったりとか、うんうん、なんかめっちゃ甘いもの食べ過ぎだるくなる時とかあるやん。
ある。
だからやっぱそれがないのはやっぱハイカカオやからかなって思ってて、うん、でやっぱ裏見ても原材料がやっぱ砂糖とカカオだけのチョコとか今年あって、うん、オーナーめっちゃ美味しい、
食べたい、
めっちゃ美味しかった。
それこそさ、ゆかちゃん、話広げてめっちゃ申し訳ないけど、はい、出雲大社の近くに、
うん、
チョコレート専門店のカフェがあって
、
そこのさ、
うん、
チョコレートさめっちゃ美味しかってん。
買ってきてくれた？
忘れてん。
でなん
行かなあかんな、もう一回な。
あ、やっぱそう、呼ばれてるな。
呼ばれてる。
そうや、そうや、そういうことにしとこう。
やっぱりさ、
うん、
やっぱ若い女の子多かってさ、綺麗な人が。
そう。
なんかそのさっき抗酸化作用って言ってたけど、
うん、
結局その、うん、なんていうの、酸化するっていうのは老化やん。
うんうん、
リンゴを空気に触れさせたら酸化して、うんうん、なんか活性酸素で。
うんうん、
色が茶色くなっていって、
うん、
リンゴも老けますみたいな、
うんうんうん、
そういうのを予防するためにやっぱ女子たちも来てたし、
うん、
でさ、やっぱ彼氏みんな引っ張られてきてるけど、
うんうん、
最近チョコレート男子増えてるよねって思って。
あーかな、
なんかな、男の子も結構スイーツ男子が増えててさ、うん、
多いかもスイーツ男子、
うん、
うん、
ある意味そういったものを食べてなんか疲労回復とか癒しの効果とか
あるんかもね。
もうその女子だけじゃなくて男性の世界もちょっと広がってきてるんじゃないかなって思ってる、
うんうん、そうかも、そうかも、
うんうん
うん、まあでも、まあ、やっぱり何でもね、食べ過ぎとか飲み過ぎとか、うん、何でも過ぎると良くはないから、
うんうん、
ね、その原材料とかも見ながら、
うん、
このくらい食べても、まあ、しんどくならんなっていう程度のね、うん、自分の体と相談しながら食べるのがいいかなって思うから、
うんうん、
なんか美容のためにいいとかって言われて大量に食べたらまたそれはそれで体壊す原因にもなりかねへんから、
うんうん、
まあちょっとずつ楽しみながら食べてます。
いや、今日はなんか素敵な贅沢な情報までいただきまして、
はい、
なんかすごいラグジュアリーな温泉に浸かった気分です、
うん、バラ浮いてたかな。
いや、バラっていうかもうチョコ
チョコ、
うん、マカオじゃない、カカオがマカオっていう、
いや、ほんまに
カカオってマカオでできちゃう
ちゃうちゃうちゃう。いや、私が買ったやつは、
うん、
ガーナさん、まあ、ガーナってよく聞くやん。カカオでも産地がやっぱいっぱいあるから、あ、
そっか、
もうそこで取り扱ってたのはガーナ産とか、うん、タンザニアとか、
あ、
ダガスカルとか、
うんうんうん、
そこの産地の豆で全然違うんよ味が。
面白いね。
そう、やばいよね。
もうゆかちゃんの時計が十字を知らせてる音が背景からすごい流れてる。
ちょっとこれエンディングのテーマになるかな。ごめんね、なんか大丈夫かな。
強制的ななんかもうエンディングを感じるよね。
本当ですね。ほんまにちょっと音が入っちゃって、まだ初心者で申し訳ないです。
すごいなんか何、チョコレート沼よね。
沼、本当に沼。
うん
うん、いいチョコに出会うとほんまに沼やと思う。
やっぱりなんか30代を超えてくるとちょっとやっぱり、うん、なんていうのかな、量より質を意識し始めて、
うん、
体もちょっとこう、うん、なんていうのかな、ただありのままに自然にっていうわけじゃなくて一手間加えることで、
うん、
より、
うん
うんうん、喜んでくれるんやなっていうのは、
そうやね、うん、
感じました。
そうやね、なんか調味料一つにとってもなんか、うんね、思うよね。
ね、
うん、
いやーなんかすごい、
うん、
だんだんと年齢を重ねてくると、
はい、
お話もさ、
はい、
なんだろう、尽きないからさ、
うん、
だけどあんまり長湯するとさ、
はい、
のぼせちゃうので
そうですね、それこそ体温調節がバカになりますからね
いや今夜の楽しい時間も、
はい、
ちょっと後ろ髪は引かれるんですけれども、
はい、
今日の睡眠の質に、
うん、
のために、
うん、
終了としたい、いたしたいと思います。
はい、
来週もラジオね聞いてくださってる方の心が温まるエピソードとか、うん、その方法を配信していきたいと思っております、
はい、
インスタグラムの DM またはツイッター X ではハッシュタグ心のお風呂屋さんでコメントよかったらしてみてくださいね、
はい
はい、ということで今日のゲストゆかちゃん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第3弾ということでまた来週も
遊
びに来ていただいてもよろしいでしょうか、
うんうん、はい、また長湯させない程度にお話しに来させていただきます。
はい、足湯しながらね。
そうですね、それがいいかもしれないですね
はい、
はい、
じゃあまた来週のテーマ打ち合わせをして、うん、皆さんに聞いていただきたいなと思います。
はい、
今夜はうん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いしましょう。お疲れ様です。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。